皆さん、こんにちは。イベントマーケティングのようこです。
こんにちは、イブリッドのコウスケです。
はい。4月14日、103回目のコウスケ横のミュート会場始まりました。この番組はですね、イベントレジストの平山コウスケさんとイベントマーケティングの樋口陽子が、イベントの中の人やプロフェッショナルをゲストにお呼びしてお話しする番組です。中の人、その道のプロだからこそ、思うリアルの価値、イベントの魅力をお話しいただきますということで、
は
始まりましたけれども、よいしょよいしょ。はい、ちょっと背の高さを揃えようと思います。よいしょ。
い。難しいよね。
すいません。はい。今日はですね、なんか、まあ、4月で、出会いと別れの季節も過ぎてみたいな形ですけど、今日のゲストさんはですね、なんかイベントマーケティング周りの方が集まる会で、配信係の田中さんがですね、出会ったプランB の方に、紹介をいただいた、ヌチック、会社のプロフェッショナルの方、お呼びをしているんですけれども、そんな交流会から生まれたですね、プロの方のお話ということで、楽しみにしております。改めて、本日のゲストを早速ご紹介したいと思います。本日のゲストはですね、株式会社プラン B、静香理恵さんです。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。プラン B の静
はい、
香です。
こん
よろ
に
し
ち
くお願いします。
は。実は初めましてでして、今日はよろしくお願いいたし
よろしくお
ま
願い
す。よろしくお願いいたします。
はい。冒頭でもご紹介した、同じくプラン B の渡辺さんからですね、ウェビナー企画のプロがいるということで、ご紹介をいただきまして、今日は、静香さんに舞台裏について、お伺いしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。静香さんって、
はい。
名字なんですよね。なんか
あ、
珍しい。
そうです。名字で、ちょっと
名
珍
前
し
と。
い。よく間違われます。静香ちゃんって呼ばれて、下の名前だと思って呼んでくれる方が多いです。
やっぱり すごい、なかなかね、少ないかもしれませんよね。
ありがとうございます。会社ではしずちゃんと呼ばれてるので。
あ、しずちゃんに今日は ウェビナー企画のお話ですね、ぜひ、伺っていきたいと思います。この番組を見ていらっしゃる方は、結構、渡辺さんとかもそうだと思うんですけど、イベントマーケティングされてらっしゃるような方、マーケティング周りでもリアルな方が多かったりはするんですけれども、コロナ禍でウェビナーをされたりですね、オンラインの配信っていうのに、移行された方も増えてきて、その中で、もともとウェビナーというですね、形、スタイルで、されていらっしゃる、静香さんに今日はそのコツなどをお伺いしていきたいと思っております。まず、初めにですね、静香さんのと、プラン B さんの事業について改めてお伺いしていきたいんですけれども、プラン B さんというのは、あれですよね、企業のウェブ戦略だったり、コンテンツ制作を行う会社さんということで、やっぱり社内には、いろんな達人がいらっしゃると思うんですけれど、SEO の達人だったりとか、ネット広告の達人だったりとか、それぞれ得意領域を持ってされていらっしゃるんですか？
あ、はい、ありがとうございます。そうですね。弊社、そのデジタルマーケティングっていう領域の中で、結構本当にサービス、プロダクトが様々展開させていただいておりまして、事業部もその分分かれています。広告の事業部があったり、SEO を専門にしている、事業部があったり、で、ウェブサイト制作を専門にしている事業部があったりなど、結構こう、専門分野に分かれて、それぞれに、営業がいて、 で、コンサルタントがいて、みたいな形で、結構分かれています。で、私が所属しているマーケティング部っていうところに関しては、実は横串で、入って、
はい。
SEO の宣伝、PR もしますし、の集客のためにウェビナーをしたりもしますし、結構こう横串で携わらせてもらっている部署になってます。
その中で静香さんは横串の中でも、はい、ウェビナーの達人みたいな形社内ではなりますか？
そうですね。一番歴が長いというところになってます。ウェビナーに関しては今で2年、もうすぐ3年ぐらいに差し掛かる形ですね。
はい、すごいですね。
はい。
はい。きっとウェブ全般のことをこう、知った上でまたウェビナー企画っていうのを立てられていらっしゃると思うんですけれど、
はい、
プロフィールをいただいたときに、2021年6月に全社の MVP を受賞っていうのも拝見していて、
はい、
それぞれやっぱり得意領域の中で社内でいろいろと誰が何が得意かっていうのを皆さんやっぱり検証したりして社内的にもコミュニケーションを取ってらっしゃる感じなんですかね。はい、
そうですね。結構、職種とか、事業部がいろいろある分、やっぱり、それぞれの社員の強みとか適性を判断して、やってますし、で、私自身もなぜウェビナー担当になったのかっていうところで、もともとはその営業とか、インサイドセールスを実はやってたんですよ。
で、
そこから、やっぱりインサイドセールスやる中で、こう、はい、お客様にもっと有益な情報を届けたいなとか、もっとこういう、コンテンツがあれば、お客様との関係構築しやすいのになとかっていう、こう、悩みというか、もっとこうしたらいいのにっていうのが、インサイドセールスの中で、芽生えてきて、はい、で、その一つにウェビナーっていう手段もあって、で、ちょっとコンテンツ作りとか発信をするっていうことをやってみたいですみたいな話を、はい、今の上司にさせてもらって、じゃあウェビナーやってみるみたいな形で、ボールをいただいたっていうのが流れなんです。
静香さん発信でウェビナーがスタートしたということなんですね。
はい、そうですね。はい。
3年ぐらいっていうとちょうど世の中的にはイベントもそうですけどコロナ禍だったと思うんですけども、
そうです。
それはたまたまそのタイミングインサイドセールス1年ぐらいやってそういう発信したいっていう思いがっていうたまたまなんですね。あまりそのイベント的に言うこうリアルがどうとか、はい、オンラインウェビナーがどうとかというよりは、
はい、
自然の流れで行った感じですか？
関係してますか？ちょうど、はい、かぶってまして、私がやりたいって思ったタイミングと、うん、おっしゃる通りコロナに、がちょうど、そうですね、3年前に、始まったので、弊社ももともとオフラインのイベントにも出展してたりとか、参加をさせてもらっていて、はい、で、徐々に、まあ、世の中のトレンド的に、ウェブでウェビナーもできるんじゃないかっていうところで、本当に数回ウェビナーは、別の担当がやってたんですけど、2、3回とかですかね。で、その中でちょうどコロナに差し掛かって、ウェブ強化した方がいいんじゃないってなった時に、じゃあ専任が欲しいなってなって、で、私もやりたいってなったのが被りました。
じゃあタイミング的には、あったんですね。
リアルができない分、そちらにも、はい、さらに寄せたっていうこともあるんでしょうね、全社的には。
そうです、そうです。
ウェビナーっていうのをこう思いついたっていうのは、そのインサイドセールスって、メールだったり、電話だったり、ウェブだったり、いろんな手段があると思うんですけれども、その中で、ウェビナーだからできることみたいなことって、ポイントって何だったんでしょうか？
ありがとうございます。そうですね。ウェビナーに関しては、やはり、弊社の場合は、大体1時間で開催することがすごく多くてですね。で、やっぱり時間の違いっていうのが一番大きかったかなと当初は感じてまして、インサイドセールスだと、長くてもまあ、はい、たまに20分ぐらいお話しさせていただく方もいたんですけど、やっぱり10分程度の電話で終わってしまったりとかっていう、もっとこう、それこそ伝えたいことがあったなとか、お客様に寄り添った情報提供できたかなとかっていう、こう、反省の機会も多くあった中で、ウェビナーに関しては、事前にこちらが十分に用意した情報をしっかりとお届けすることができますし、あとは、コメントであったりとか、質問を、リアルタイムでいただけるっていうところで、そこのお客様の実際の悩みとか、課題をお伺いした中で、最適な情報を、提供できるっていうところもあり。で、あと、もう一つメリットとしては、やっぱり目的としては、当社の商談とか、につなげるっていうところが目的なので、1時間あれば十分にプラン B のことを知っていただけて、サービスの理解っていうところも深められるので、そういう意味でも、ウェビナーは有効的だなっていうふうにすごく感じてました。
なるほど。実際にプラン B さんでは、どのくらいの頻度で、はい、ウェビナー開催されてるんですか？
そうですね。今、週2程度なので、8回から、で、時々それ以上やるので、8回から11、2回ぐらいの、ペースでやってます、月に。
わあ、すごい。はい、ちょっとね、イベントページのセミナーのページを拝見していると、本当にきめ細やかなテーマ設定で頻度高くされていらっしゃるので、それをこう企画を打っていくスピード感だったりとか、タイムリー感ってすごく重視されていらっしゃるのかなと思うんですけれど、その頻度なんかも、はいはい、週にぐらいでというふうにこうどんどん PDCA を回されていらっしゃる感じですかね。
はい、そうですね。もちろん当初は、最初から週2回できたかと言われると全然そうではなくて、週1がもう限界で、時々はもう間に合わなくて、隔週とかはあったんですけど、徐々にやっぱやっていく中で、方向性というか、やりやすい企画の考え方とか、このコンテンツであれば、集客が安定するなとかっていうものが見えてきて、どんどんこう、コンテンツもストックがされてきている状態なので、今では。なので、新しいもの、もう、半分ぐらい作りつつ、もう半分は実は過去にやったコンテンツの再利用とかもやっていたりします。それによって、回す頻度を多くして、より多くの方に、届けられるような体制に今なってます。
なんかウェビナーってこうおっしゃるようにライブもともアーカイブもできるっていうのは、リアルイベントとまた違ったところかなと思うんですけれども、はい、なんかそれのコンテンツで結果目的に対して結果のなんか違いってあるんですか？ライブでやるのと、
はいはい、
なかなかライブはライブのね大変さもあるし、新しさとか、まあインタラクティブだったらライブじゃなきゃ多分同時進行のコミュニケーションはできないでしょうし、はい、っていうところとかで言うと、御社の目的で言うとライブじゃなきゃとか、うん、やっぱりオンデマンドの方がとかって、なんか違いはありますか、はい、それともあまりない
感じ、うん、ああ、そうですね。それもそのおっしゃっていただいた通り、目的によってちょっと使い分けてたりはして、まあ、リードを獲得したりとか、まあ、認知を獲得したいっていう時には、結構ライブとかを重視してたりします。やっぱり、 なんでしょう、プラン B のまずファンになっていただきたいなっていう思いとかがあるので、その場の臨場感であったりとか、それこそインタラクティブ性っていうところをすごく大事にして、コミュニケーションが取れるっていうところを大事にしてたりします。で、商談を獲得するための、まあ、ナーチャリングのコンテンツとして、のウェビナーに関しては、まあ、基本的には実は弊社はリアルを重視はしてるんですけれども、ただ、やっぱりその週2回回す中で、どうしても、コース的に厳しいっていう場合は、録画、収録したものを配信したりはしていて、で、そちらに関しては、やっぱり目的は、その、弊社は商談獲得なんですけれども、お客様にとっては、ノウハウをきちんと細かく知りたいであったりとか、具体的な施策が知りたいっていうところが、ニーズとしてあるので、そこに関しては、やっぱりこう、臨場感とか盛り上げっていうよりかは、きちんと情報を伝え続けるっていうところが大事なので、
そういうところかもしれない。そうですよね。オンデマンドだったら、分かんなかったらね、分かんないと繰り返し見れますもんね、
そうです、そうです、そうです。はい。なので、そういう意味で収録でも十分大丈夫だったりはしますね。
私は、一応メディアという立場で、タイトル見てると、はい、SEO 記事リライト講座とかですね、はい、今押さえておくべき SEO 最新動向とかですね、すごい気になったりして、あとイベント担当をしていると、イベント時期だけ SNS 担当になったりとかすることもあって、イベント担当者さんあるがあるかもしれないんですけど、急になんか、そのノウハウ知らなきゃいけないみたいな立ち位置に置かれることがあってですね、そういう時こうキュッとノウハウを得られるってすごくいいですよね。
ありがとうございます。
こういった企画をこう先ほど、週2回月8回から12回も展開されていらっしゃるということで、企画ってどういうふうに立てていくのかっていう舞台裏についてもお伺いしたいんですけれど、
はい、
やっぱりウェビナーで書くってなるのは企画いかに刺さるかっていうところですかね。
そうですね、もう企画が命かなと思ってます。やっぱりタイトルとその中身のアジェンダといいますか、はい、そこがもう命ですね。
そうですよね。
はい、
実際に先ほどウェビナーだと、御社の言いたいことをまとめて言えるっていうところもあると思うんですけど、言いたいことと聞きたいことってちょっとギャップがあるじゃないですか。その聞きたいことっていうのをどういうふうにこう集めて企画に落とし込んでいらっしゃるのか、この辺ってやっぱりこうこれまでのランビーさんのノウハウで、見たデータからこういう傾向があるんじゃないかみたいな分析をして企画になっていくようなプロセスなんですか？
ありがとうございます。そうですね、一つはそこになってきます。やっぱり弊社に関しては営業であったりとか、インサイドセールスが多くのお客様と接する機会が多いので、その時にヒアリングした内容を今蓄積をしていて、常にそれを振り返って、どんな今ニーズがあるのかとか、どんなことに悩んでいるのかを聞いて、その、訂正情報にはなるんですけど、それをもとに、企画のブレストをしたりしてます。
さっき、2年間かで月8、12回やってるっていうのは、
はいはい、
そうまさに企画のところで言うとネタ企画大変だろうなと思うんですけども、さっきライブを重視されてるというところで言うと、もしかして全く同じネタでも、はい、あえてライブでそれアーカイブじゃなくて、はい、もう一回やるっていうこともあるんですか？
あります、あります。はい、
違う講師だった。同じ人でももしかしたらね、ライブだったら、ちょっと最新情報入れてとか、
はい。そうです、そうです。やっぱりちょっとトレンドが移り変わり早い業界でもありますし、まあ、SEO だとそこまで目まぐるしくはないんですけど、時々そのアップデートがあったりとか、Google から新しいこう、SEO 対策の方針が発表されたりとかがあるので、そこの情報を盛り込んだりとか、あとやっぱり事例も変わってくるので、こんな事例が出ましたとかっていう最新情報を入れて、っていうところ、あとは一回でやっぱ完璧なウェビナーってちょっと難しいなと思ってて、前回の反省点をちゃんと活かしてもう一回やるっていう意味も込めて、リアルタイムで再度やったりしますね。
さっきなんか、ウェビナーだったら1時間ぐらい伝えられるっていう、もらえる、あるから、まあ、インサイドセールスだったら10分とかだと使い切れないだったんですけども、はい、ウェビナーの最適時間って何かやられてて、
あ
ります？なんか長い、まあ、これもね、目的だと思うんですけども、
はい、
別に、ネットで映画見る人は別に2時間でもいいと思うんですけども、ただこのウェビナーって、御社の目的とか離脱率とかで考えたときに、
はい、
どのぐらいが最適じゃないかという。
そうですね。一方的に話す時間に関しては、30分から長くて45分ぐらいが実は最適かなと思ったりしてます。はい。で、質疑応答を入れて1時間で今やってるんですね。はい、
なるほどなるほど。その質疑応答のインタラクティブのライブ感があるから、やっぱり、リアルが重要っていうのもあるんですね。
そうですね。もちろん今日は全く質問来ないなっていうのもあったりするんですけど。そうですね。はい。なんかやっぱり人の集中力って30分で切りやすいみたいなよく言うと思うんですけど。やっぱそこは弊社も気にはしていて、うん、でただとはいえ、20分とかでもやったことは実はあるんですけど、
うん、
20分30分、うん、あんまりこうそれこそまあ、これも業界とかによると思うんですが、弊社の場合はウェブの戦略とか、施策をしっかり知りたいっていう方が多いので、じゃあしっかり実践的に使える内容をお伝えしきるには20分とかだとすごく伝えきれないっていうのが多くて、で、結果満足度も下がってしまったことがあったので、うん、やっぱり、しっかりと伝えきるっていうところを目的にして、40分から45分がよくやっていますね。
はい、今のね、ウェビナーのノウハウの一つだなと思うんですけど、やっぱりやってらっしゃるご本人からすると、成功も知りたいし、しくじりの話も知りたいとか、うん、やっぱり、リアリティがないと、はい、うん、やっぱり企画って刺さっていかないのかなとか、その辺はいかがですか？
ありがとうございます。そうですね、そのリアリティとか、あとは独自性みたいなところはすごく大事だと思っていて、やっぱり、それこそ3年前はウェビナーをやっている会社、はい、そこまで多くはなかったんですけど、今はもうどの会社も競合もやってたりするので、はい、その中でやっぱりこう差別化と言いますか、うん、いかにプラン B のセミナーだから見たいっていうふうに思っていただきたいので、うん、その中で、うん、最新情報をすぐに発信したりとか、独自性、プラン B だからこその実績とか事例をもとに発信したりとかっていう、うん、部分、独自な部分はすごく重要だなと思ってます。
うん、独自性っていうところで言うと、うん、やっぱりメールだったりとか電話だったり、あとさらにちょっと個人的なコミュニケーションになると思うんですけど、ウェビナーって顔が出るじゃないですか。
はい。
で、セミナーの、そのウェビナーのサムネイルを見ていても、やっぱり、うん、静香さんも出演されてお話しされてるし、静香さんの講座だみたいな形で、うん、なんかこう社員さんのファンになるというか、 そういう効果もあったりするんですかね、うん、ウェビナーって。
ああ、そうですね。時々、ファンになっていただける方いますね、ちらほらと。うん。うん、やっぱり、人によって、やっぱ、聞きやすい話し方とか、キャラクターも違うので、結構それぞれ、うちは結構数名、登壇者として出ているんですけど、それぞれにファンがついたりとか、まるまるさんだったら商談お願いしたいとかっていうオファーがあったりとか、そんなこともありますね。
なんか社内的なインナーコミュニケーションも活発になるし、はい、なんかウェビナーっていろんな効果があるなっていうふうに客観的に思うんですけど、はい、実施されてみて静香さんが思うウェビナーの社内的な効果っていうのも感じたりしますか？
はい、ありがとうございます。そうですね。やっぱり、連携がより強まったかなとは思ってます。弊社の特徴として、マーケティング部が、はい、自ら登壇、企画して登壇することもあるんですけど、多くが営業の方に登壇いただくことがあって、で、そうなると企画から一緒にブレストしたりとか、アジェンダをちょっと一緒に考えてみようって言って作ったりとか、で、資料を作るときももちろん、資料はマーケが作って、営業さんにチェックいただくっていうフローなんですけど、そのときに資料もこうした方がいいんじゃないかっていうやり取りが発生したりするので、結構もう本当に一つのイベントを成功させるために一丸となって一緒に考えることが増えたので、やっぱり社内の横のつながりが、大きくなったかなと感じてます。
なんかチームビルディング的な要素もあったりするんですね。
そうですね。
なるほど。先ほどもね、なんかあった MVP 受賞されてるってことは、ウェビナー企画っていうのが社内的にも大きく評価されていらっしゃるんだろうなというふうに思いますし、やっぱりウェビナーの効果っていうのって高いんだなというふうに今日のお話を伺って思いました。最後にですね、そんなそのウェビナーの今後みたいな形でお伺いしたいんですけれども、2023年の戦略では、例えばウェビナーを開催方式でリアルに変えたりとかですね、そんな変化、どんなふうに、作っていかれるご予定でしょうか。
そうですね。2023年は、まずウェビナーは引き続き続けるかなと思っていて、で、その中でもただ、視聴者さんの、こう、トレンドっていうところはちょっと変わってきているなと思っていて、ウェビナーをじっくり聞くっていうよりかは、ちょっとラジオ感覚で、横耳で聞くとか、流しながら聞くみたいな、聞き方のスタイルに今変化があるなっていうところをちょっと感じてます。なので、弊社としても、ちょっと真面目な硬いコンテンツもやりつつではあるんですけど、時々、社内メンバーで、2名3名登壇して、ラジオ感覚でお話ししながら、聞いてもらうっていうようなコンテンツを作ったりとかっていう、ちょっとスタイルに合わせて、形式を変えていこうかなと思ってたりします。あとは、弊社は単独で開催することが多かったんですけど、もっともっと社外とのコラボを増やして、認知を取りに行くウェビナーっていうところも増やしたいと思ってます。あとそうですね、リアルイベントはもしかしたら、やるかもしれません。そして、リアルというか、リアルで集まって、大型なセットを組んで配信をするとかは、ちょっとやってみたいかなっていうふうに思ってますね。
公開収録的なあれですね。
そうですね。はい。ちょっといいね、今で言うと、カンファレンスを、ウェブ上でやるみたいなのがトレンドでもあるので、そこのあたり、弊社もチャレンジしてみたいと思ってます。
いや、楽しみですね。いろいろな変化、またぜひウェビナーのプロに、達人にですね、トレンドどんどん伺っていきたいと思います。今日は舞台裏のいろんな他のお話まで披露していただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、改めまして本日のゲストはですね、株式会社プラン B 静香理恵さんでした。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、プラン B さんは、ウェビナーっていうところ、まあ、他の会社さんもそういうところあると思いますけど、ウェビナーっていうところを中心に、なので、オンラインっていうところの重要性から、リアルも考えるっていうような形だと思います。
うん、
はい、結構でも全体的にも、例えばまあ、ね、大学生とかこのコロナ禍で、基本オンライン中心に、ミッションが動いてたとすると、そういう考え方っていうのも、はい、リアルイベントの見方が変わるというか、まあ、オンライン強化するためにリアルをやるとか、はい、まあそういう視点がの人が今増えてても全然おかしくないこの 2,3 年だったなっていう感じはありますよね。
そうですね。
そこからスタートしてたら特にね、そういうことになりますよね、考え方。
確かに、なんか聞き方のトレンド変化でラジオ的っておっしゃってましたけど、うん、どんどんね、ファン的な、ラジオって今ファンイベントするとものすごい熱量高くリアルが盛り上がってるたりもするじゃないですか。そういう意味ではなんかそう、ずっとウェビナーをやられてきた皆さんっていうのは、どんどんとそのラジオのリスナーとなんか、ラジオ番組の方みたいな感じで。
この番組もね、何気に、ポッドキャストやってますけれども。ね、でも、海外の、ね、海外だともう、ポッドキャストね、だいぶ、逆に日本がブレイクしてない感があるので、証明で言うと、すでにブレイクしてる国はあるので、
そうですよね。
うん、人の、生活には全然確かに耳って開けて入れるっていうの方が便利っていうのもね、最近オーディオブックとかも、
あ、そうですね、
ますけども、改めて、
まあ、それらもね、関係性がね、
あるんですけどね、うん、
柔らかくなりますもんね、
うん、
どんどん、うん、B2B の、ビジネスでもどんどん関係性の柔らかさだったりとか、カジュアル感だったりとか、そういうツールが増えていくのはすごく、どんどんとちょっと変わっていくだろうなっていうのも感じながら、私は個人的に、ライター向けとかメディア向けのウェビナーを今度、プラン B さん受講してですね、ちゃんとノウハウを、はい、身につけたいと思います。無茶ぶり
されても大丈夫なようにしっかり、じゃあ。
はい。はい、ちょっと鍛えたいと思いますので、ちょっと皆さんもぜひご一緒に参加される方いたらつながって参加していきましょうということでですね、はい、30分今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また、来週も配信ありますので、イベントマーケティング Facebook、 YouTube チャンネルへの登録お願いいたします。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。